We are in the book of Mark, Gospel of Mark, chapter 3.
マルコの福音書の今日は3章を学んでいきます。
And so please turn there, Mark chapter 3.
マルコの3章、福音書の3章をお開けください。
And I'm going to have Mika read in Japanese. So English speakers, please follow along. Verses 1 and 2.
では、まず1節と2節をお読みします。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。
So chapter 3 begins with Jesus going back to the synagogue in Capernaum. It's on the northern sea of Galilee.
3章はですね、イエス様が、カペナウムの、まあ、ガリラヤ湖の北の方にありますけれども、カペナウムの街道に入って行かれるところから始まります。
And you remember last week we read about how the enemies of Jesus were so upset because his disciples had picked grain on the Sabbath.
先週最後の 2章の最後のところで、私たちは、このパリサイ人たちが、イエスの弟子たちが安息日に麦の穂を摘んでいたことに対して非常に、まあ、怒りを覚えているところを見ました。
And this was really a big thing with them. To do work on the Sabbath was that really ticked them off.
この安息日の日にこういった行いをするということは彼らにとっては非常に憤慨するべきようなことだったわけです。
But as we learned, it wasn't work. They weren't working. They were doing what was lawful, just picking some lunch.
けれども別に弟子たちはそこで働いていたわけではなくて、ただお腹が空いたのでお昼を食べようと思って拾っていただけたわけです。
But they were angry. And
this time
Jesus comes into the synagogue and they're watching him really closely to see if he would heal. They knew there's a man in there with a withered hand and they're watching. I'll bet he's going to try and heal that. I bet he will heal that guy.
で今度は、彼らはですね、この安息日に、まあ、街道に手の苗た人が入ってきました。でその人をこのイエスが癒すかどうかという、また安息日に働くんじゃないかどうかといって非常に注意して。
It's interesting that they believed that Jesus could and would heal this man.
面白いのはですね、この、まあ、パリサイ人たちはイエス様が手の慣れた人を癒すことができると、そのことは信じていたわけです。
They believed that, hey, you know, they knew he was compassionate, and even though it was a Sabbath, just watch him, he's going to do it.
彼らは癒せる、彼を癒すことができるということは分かっていました。でもそれを安息日にするかどうかということを注意深く見てたんです。
But in spite of their belief, their faithThat Jesus would do it. It was kind of a warped type of thing. They were looking for a reason to catch him.
で彼らは、まあ、イエス・キリストのその力を信じていたんですけれども、でもこうひねくれた考え方をして、そこから彼を責める口実を見つけようとしていました。
And Jesus did not disappoint him.
そしてもちろんイエス様は彼らを失望させるようなことはし
ませんでした。Let's read verses 3 through 6.
三節から6節をお読みします。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の頑ななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。
So in verse 4, knowing that what the Pharisees were thinking, Jesus knew it. He asked them this question. He says, "Is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil?"
イエス様はこのパリサイ人たちが心の中で考えていることをよくご存知で、そして彼らにこのように尋ねました。その安息日に良いことをする、ごめんなさい、安息日にして良いのは善を行うことなのか、悪を行うことなのか。
You see, in their thinking, it was okay to save somebody's life. That wasn't really working on the Sabbath. I mean, if they were bleeding to death, you could put a tourniquet, that was okay.
彼らにとってですね、この安息日に、まあ、命 命を救うということは、まあ、よかったわけで、OK だったんですね。ですから、例えば血がこう出てしまっていたらば、それを止血をして止めるということはよかったんです。
But if you did anything to sort of aid the healing, to move the healing along, that was work. You couldn't do that on the Sabbath.
けれども、その先、今度は治療のプロセスに入ってしまうと、それはもう働いているということになってしまうから、それは、安息日が終わってからやらなければいけない。
I mean, how petty.
なんてこのつまらないと言いますか。
In verse 5, it said that Jesus looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their hearts.
5節のところでも、イエス様は怒って彼らを見回して、その心の固くななのを嘆きながらというふうに。
You know, anger is not an emotion that we see associated with Jesus much in the scriptures.
この怒りというのはですね、イエス様にまつわるその感情については珍しく怒りというものという感情はあまりこう記述されていないものです。
After all, I mean, he's the perfect son of God.
まあ、イエス様は、完璧な、神の子でした。
But there are a few times when we do see him angry. Remember when he drove the money changers out of the temple to overturn their tables.
何回かイエス様が怒っているのを私たちは聖書から見ることができます。例えば、エルサレムの神殿に入っていった時に、そこで商いをしている人たちを見て、怒って彼らを追い出すという場面があります。
What angered Jesus was when people would try to prevent God's people from coming to him and being able to worship him and receive a touch from him。
イエス様が怒られる時というのは、人々が神を褒めたたえようとするとき、また神様から何かこう、受けようとすることを妨げようとする、そういった働きがあるときにイエス様は怒りを持たれます。
And it says his anger was with grief. He was grieved.
そしてその怒りというのはまた悲しみとともに怒っている。
It wasn't the human type of anger. You know, this kind of vindictive, you know,kind of...
決して人間が持つようなこの復讐しようと思う、そういった怒りではない。
We'll see you guys at the judgment. I'm going to remember this.
もう絶対このことを覚えてて、もう裁きの時に覚えてるよっていうようなものではありません。
Because we learn in Ezekiel, especially in Ezekiel 18:32, God takes no pleasure in the death of anybody.
特に、エゼキエル書の18章の32節でも、神様は誰も死ぬのを望んでいないということが書かれているの。
But the Pharisees could care less about this guy with the withered hand.
けれども、パリサイ人たちは、この手の苗えた人のことについてはあまり気にしていませんでした。
And they didn't even seem to be concerned with God being glorified.
また、神様がの栄光が褒め称えられるかどうかということすらも全然意識していません。
Their chief concern was that their narrow religious traditions be observed.
彼らが最も、気にしていたのは、本当にその狭い、彼らの宗教的な習慣、それが守られるかどうかということだけでした。
Because their hearts were hard.
なぜなら彼らの心は非常に固くなったからです。
And so Jesus orders this guy, he says, stand up, and he has him stand up in front of everybody, and he says, stretch out your hand. You know, he's got a withered hand laying there. He says, stretch it out.
ここでイエス様はこの手の苗えた人を真ん中にまず立たせて、そして、その苗えた手を伸ばしなさいというふうに言われました。
And you know, Jesus is asking this guy to do something impossible.
イエス様はここでこの男性に、ちょっと見こう不可能と思えるようなことを命令される。
And he could have, he faced a choice. He could have said to Jesus, well, Jesus, you don't understand. Since my stroke, I haven't been able to move my hand. I can't stretch out my hand.
この言われた男性はですね、まあこのように答えることもできたかもしれません。イエス様、あなたは何も分かっていません。私はこの発作が起きた時から、もうこの手がずっとこういう状態で動かなくて、伸ばすことなんかできないんです。
Or he could just simply obey what Jesus told him to do.
もしくはイエス様がおっしゃったことをやりなさいって言われたことを単純にそのまま従うことができた。
And that's the choice he made, and he stretches his hand out, and it's as good as new.
そして、まあ、彼はその校舎の方を選択して手を伸ばしてみました。そしたらそれが。
And I think that there's a lesson here for all of us.
私たちはここでみんな私たちもここから学ぶことができると思います。
It doesn't just apply to physical illness.
でこれは何も、肉体的な病気だけではないと思います。
If the Lord is telling you to do something, just obey it. Simply obey it.
主がもし皆さんに何かをするように語られた時にはもう本当に単純にそれに従ってください。
Don't try to explain to him why you can't do it.
なんでできないかっていうことをもう主に説明しようとかそういうことはしないでください。
So after, now again, after they see Jesus heal this man's hand, the Pharisees are angry.I mean, can you imagine that really got them angry? So they're so angry, they're determined to kill Jesus.
イエス様がこの泣いた男性を癒しました。その後にパリサイ人たちは非常に怒ったんですね。そしてもうあまりの怒りのためにイエスを殺そうと計画しました。
Let's read verses 7 through 12.
7節から12節をお読みします。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に引かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないようご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏しあなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。
Now, this is the time in Jesus' ministry when huge crowds were gathering.
この頃イエス様のこの伝道に本当に多くの群衆が押し寄せてくるようになってきました。
They were from all over, way up north in Tyre and way down south. They'd come from everywhere. They heard about him and they were gathering in huge crowds.
本当にいろいろな場所から、北はツロというところから、もう南の下の方から、多くの場所からたくさんの人が押し寄せてきました。
And it said that Jesus, you know, to keep from being crushed, actually he went out onto in a little boat.
で、もう人々にこう押し潰されないためにイエス様はこの船に小舟に乗らなければなりませんでした。
You know, I never have that problem.
まあ私はそんなような問題を持って
ないですけど。Nobody wants to sit in the front row.
あまりここの一番最前列に座りたがる人はそんなにないので。
But people there, they wanted to touch Jesus because they had heard that he, so many people were healed and so many miracles had been done by him.
もうここで本当に多くの人たちがイエス様のところに来たがりました。もうたくさんの人を癒されたっていう話をみんな聞いてますので、何とかして触りたいと思って。
And it says he also delivered many people of unclean spirits.
またイエス様は、多くの汚れた霊を人々から追い出されています。
In verse 11 it says unclean spirits cried out, declaring that Jesus was the Son of God.
11節のところで汚れた霊どもはあなたこそ神の子ですと叫ぶと。
And Jesus' response was simply to tell him to shut up.
でもイエス様は、シンプルに彼らにその汚れた霊どもに黙れというふうに。
Various religions around the world believe in evil spirits.
この世のたくさんの他の宗教というものはこの悪霊というものを信じています。
But their way of dealing with them is often to appease them, that they to sort of make a deal with them. If I do this, then you won't do that, or you'll do this.
でそういった宗教の人たちは何をするかというと、その悪い霊をなだめるために何かこう捧げ物をしますね。こう取り交わしを決めて、私がこうするから、だからこういうことしないでねと言ったことが。
If we sacrifice, the volcano is not going to get angry. The spirit of the volcano is not going to get angry, and we'll be okay. We'll be safe.
例えばですね、生贄を捧げるから、だからこう火山の霊が起こらないで、火山が爆発しないようにと。
But you know, even in Japan, although I wouldn't say people think the spirits are evil, there's a lot of dealing with the spirit world.
この日本でもですね、多くの日本人の人たちは、 あえて悪霊と意識してないかもしれませんけれども、でもこの悪い霊との戦いというのがたくさん。
As I understand it, I'm not Japanese, so you know, please forgive me if I'm wrong. But as I understand it, a lot of times during Obon, the reason people go back and offer oranges or whatever is that they don't want great great grandpa to you know do anything bad, or that they don't want the spirit to do anything bad to them.
まあ、私は日本人じゃないので詳しくは分からないから、もし間違ってたら申し訳ないんですけれども、例えばお盆の時とか、日本人の人たちはこういろいろな供え物をしたりとかして、で、まあ、先祖が自分たちに悪いことをしないようにというふうに、
or bad things or maybe blessing, but it's kind of like making a deal with this spirit.
もしくは良いことをしてくれるようにと、ということで備え物をしたりします。
The devil loves attention.
悪魔というのはこの人から注意を引きつけるのが、注目を浴びるのが好きなんです。
And I'm sure he loves this image that he gets from these Hollywood horror movies, you know, where the evil spirits are just so strong and everybody cowers.
おそらくですね、もうこのハリウッド映画なんかでもよくありますけれども、ホラー映画の中で悪霊がすごい力を持って人々がそれに怯えているといったような映画、もう本当に悪魔は大好きなんじゃないかと思います。
But when we look at Jesus, he just, when he confronts an evil spirit, he just shut up.
けれども、イエス様を見るときに本当に彼は、この汚れた霊に対して、悪い霊に対して、ただ黙れと。
Or get out. He had absolute authority over them.
もしくは出て行けというふうに、もう本当に絶対的な権威を持っておられ
る。There was no power struggle.
そこには何のこの力に対する戦いも何もありません。
Okay. Let's read verse 13.
13節をお読みします。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。
It says, you know, later on in John 15:16, Jesus would tell his disciples, "You did not choose me, but I chose you."
後にヨハネの福音書の15章の16節のところで、イエス様は弟子たちに、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのです。
And that's what we see here. Jesus, it's his idea. He chose his disciples.
で、ここで分かるように、イエス様ご自身が彼らを選ばれました。
Let's read 14 through 19 now.
14節から19節をお読みします。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。次にアンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党員シモン、イスカリオテユダ、このユダがイエスを裏切ったのである。
So far, Mark has shown us just howmuch authority Jesus had and how he exhibited this authority.
ここまでのところ、マルコはですね、イエス様がどれだけの権威を持っておられるかということを、まあ、描写しています。
When he taught, people said, "Wow, this guy teaches with authority."
彼が教えられると、あ、この人は権威を持って教えていると。
He had authority over sickness. He healed. When people came to him, he just healed them.
また病の者にも権威を持って彼らの病を治されました。
And he had authority over evil, over evil spirits. They obeyed him immediately.
悪霊に対しても権威を持っておられ、イエスが命じるとすぐに彼らが出ていきます。
But now we see Jesus delegating some authority to 12 men who would remain with him.
ここで今度はイエス様は、この自分が選ばれた12人の弟子たちに、まあ、その権威をこう、権威を上位しようとして、
They were given authority to heal and to cast out demons.
彼らは、病を癒したり、また悪霊を追い出す、そういった権威を授けられています。
And as you look down the list of these guys, you find out that they're really very ordinary people.
でこの、弟子たちのリストを見ますと、彼らは本当に一般的な普 通の人たちでした。
I mean, so far in Mark, we've seen four of them are fishermen, and there's a tax collector.
ここまででもマルコの中で、そのうちの4人は漁師であったり、また1人、主税人だったことが分かります。
One was a, as you look down the list, one was a zealot or a radical revolutionary.
で、またある人は、非常に熱心な、熱心党員である人もいました。
Seikatsu Club member or...I don't know. Anyway, several years ago, I attended a six-month missionary training course in Hawaii.
何年か前にですね、私はハワイにある、宣教師訓練学校みたいなところで6ヶ月学びました。
And there were 43 of us. We were staying together, and we were from 12 different countries.
で、私たちはそこに、12の異なる国から43人の人が、来ています
。And that we were such a diverse group.
今、私たちは本当に異なったグループです。
One guy was a truck driver, another guy was an airline pilot.
一人は、トラックの運転手であったり、またある人は、飛行機のパイロットだ。
A couple of the students were just out of high school.
何人かの学生は高校を卒業したばっかりの人もいました。
The leader of the school had never graduated from high school.
学校の、リーダーは、高校も卒業していませんでした。
And there was one guy, I mean, a lawyer from Switzerland, he was fluent in four languages. He could go to court in four languages.
で、またある人は、スイスから来ていた弁護士で、その人は、4カ国語を流暢に話すような人。
We were all so different, but we had one thing in common.
私たちは本当にみんな、違っていたんですけれども、でも一つだけ共通点が。
And of course, that's faith in Jesus Christ.
でそれがもちろんイエス・キリストに置いている信仰なわけです。
That's the beauty of God's church.
それが本当に神の教会の
美しさです。We're all unique members of His church.
私たちはみんな神の体として一人一人がユニークに作られています。
Let's read on verses 20 through 26, 27.
続けて20節から27節をお読みします。イエスが家に戻られるとまた大勢の人が集まってきたので皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも彼はベルゼルブに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また、家が内輪もめをしたら、その家は立ち行きません。サタンも、もし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。
So again we see Jesus meeting resistance from his enemies.
ここでまた、イエス様は、イエス様に反抗する人たちと、敵と会っています。
And in verse 22, it's interesting, they didn't deny that he had cast out demons.
また面白いのは22節にもありますように、彼らはイエス様が悪霊を追い出すことができるということは信じていました。
They just tried to explain it. They said, well, yeah, he can cast demons out, but because he's got the power of demons in him, that's why he can do it.
でもそこに説明を加えようとして、確かに彼は悪霊を追い出すことができるけれども、それは、悪霊の頭によって追い出してるんだと。
And Jesus points out how illogical that reasoning is.
けれどもそれに対してイエス様は、それが、どれだけ非合理的な言い訳かということを説明します。
why would Satan cast out a demon?
なぜこのサタンが悪霊を追い出さなきゃいけないんだ。
Demons are his followers.
悪霊というのはサタンの、サタンに従う者たちでは。
No, a person cannot cast out demons unless he has authority over Satan, the prince of demons.
この悪霊の王であるサタンに対して絶対的な権威を持っていなければ悪霊を追い出すことのできる人なんて誰もいないわけです。
And then Jesus goes on to say, let's read verses 28 through 30.
そして続けてイエス様はこのように言われます。28節から30節。誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。 また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められます。このように言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。
In verse 28 Jesus says all sins will be forgiven the sons of men。
28節のところでイエス様は人はその犯すどんな罪も許していただけますと言われました。
With one exception.
そこには一つだけ例外があります。
When Christ died on the cross, he died for the sins of the whole world.
イエス様が、十字架で死なれたのはこの地上のすべての、罪のために死なれました。
Every sin that was, has ever been committed, every sin that will ever be committed, he died for them all.
すべてのこの地上で行われる罪のためにイエス様は死なれました。
In Isaiah 53:6 it says, We all like sheep have gone astray, we've all turned away, every one to his own way, and the Lord has laid on him, that means laid on Jesus, the iniquity of us all.
イザヤ書の53章の6節のところに、
Isaiah 53:6Mika doesn't have memorized. Okay.
イザヤ書の53章の6節のところ、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
I believe, you know, when we stand before God at the judgment, God isn't.It's not going to be like a long list, and he's going to go just tick off every sin. You know, you were selfish this day, and you know, you punched your sister, or you know, whatever.
私たちは、いずれ神の裁きの前に出るときにですね、神様はこの長いリストを持って皆さんがやったことを責めてですね、例えばこの日お前は非常にわがままだったとか、この時は妹を殴っただろうとか、そのようにこう一つ一つ罪を責めるようなことをされるわけではありません。
Because all sins were paid for by the death of Jesus on the cross.
なぜならば、すべての罪というのはイエス様が十字架に、つけられたことによって、その罪の代価が払われているからです。
But there is one sin that will not be forgiven.
けれども、たった一つ、ある罪においてある罪については、許されることのないものがあります。
And that is the sin of rejecting Jesus Christ.
それが、イエス・キリストを否むというその罪です。
God has completely provided for our salvation through the death of Jesus on the cross.
イエス様はもう完全にこの、神様は完全にイエス様を十字架につけることによって、すべての罪を許すその、備えをしてくださいました。
But Jesus is the only provision that God has made for sin.
でもそれはイエス様だけがその神が備えてくださった、その備えの道なわけです。
And if we reject Jesus, there is no other way to receive forgiveness.
そしてもし私たちがそれを拒むのであれば、他には、もうその許しを得る道というのはありません。
As Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
イエス様はヨハネの福音書の6章の37節のところでも、ごめんなさい、14章の6節のところでも、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。
So if we reject Jesus as our Savior, if you reject Him as your Savior, and you refuse to come to Him for forgiveness of your sins, you have committed the unpardonable sin.
ですから、このイエス様を救い主として受け入れることを拒んで、そして、彼のもとにその許しを求めて近づくことを拒む人というのは、もう決して許されることのない許しがたい罪を犯してしまうということ
です。 And the reason it's unpardonable because You have rejected God's pardon.
で、その、なぜそれが許しがたいのかというと、それは、神様の許しというものをその人が拒んでしまうからです。
Now, Satan has used this scripture throughout the years to really make people feel guilty, to beat up people.
サタンはこの聖書の箇所を使っても長年にわたって人々に対してこの良心を責めるようなことをしてきました。
Because people think back and some time in their life they think, man, I've done it. I've committed that unpardonable sin.
ですならば、この過去のどこかの時点で、ああもしかしたら自分はこの罪をキリストを拒むという罪を犯してしまったことがあるかもしれない。
I've gone too far. There's no hope for me.
もうひどいことをしてしまったからもう自分には何にも希望がないんだ。
Perhaps you know at a time when you were kind of frustrated, you were angry at God and you sort of lashed out at Him.
もしかしたら、ある時神様に対してすごく怒りを覚えて、そしてもう暴言を浴びせてしまう、神様に対して暴言を吐いてしまったことがあったかもしれません
。 And you may be thinking, did I do it? Did I cross the line?
で、そういった経験を持っている人はもしかしたら自分はこの罪を犯してしまったんだろうか、この聖霊を汚すという罪を犯してしまったんじゃないかと。
But Jesus says in John 6:37, the end of John 6:37, No, the one who comes to me, I will by no means cast out.
けれどもイエス様はヨハネの福音書6章の37節の後半で、私のところに来るものを私は決して捨てませんというふうに訳してください。
If you do come to Jesus, if you receive the salvation that he offers through his blood shed on the cross, you can be confident that any sin you've committed will be forgiven.
もし皆さんがイエス様のもとに来るならば、本当に、どんな犯した罪も許されるという、そういった確信を持つことができます。
But yet this is a very serious issue.
けれども、ここに非常に深刻な問題があります。
Because if a person does not accept Jesus, if they refuse to come to Jesus, they are in committing an unpardonable sin.
もしイエス・キリストを拒むということをするならば、受け入れないということをするならば、その人は、許されることのない罪を犯し続けていることになってしまう。
And it becomes unpardonable the moment they die, it's too late.
そして、その人が亡くなった瞬間に、もうその、許しがたい罪というのが手遅れになってしまう。
But if you put your faith in Jesus like most of us have.
けれども、ここにいる多くの人たちがそうしているように、イエス・キリストに信仰を置くならば、
and you don't need to worry about that.
もうそのことについて心配する必要はありません。
The only sane thing, when you look at it, the only sane thing to do is to accept Jesus' offer.Of forgiveness.
本当に正気なと言いますか、そういった論理的に正しいなすべきことというのはイエス・キリストを受け入れることだと。
And you know that's something that you don't have to wait for or study for or anything. I mean, it's like today is the day of salvation.
そしてそれは何も、時が来るまで待っている必要もなければ何か。そのために十分に学ぶ必要もない、今日がその救いの日だということです。
Okay, let's read the last verses here, 31 through 35.
最後、31節から35節を読みします。さて、イエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて、人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。
Jesus' earthly family came to take him home. You know, he's They were worried about him. Come on home.
イエス様の、まあ、地上での家族の人たちが彼を心配して家に連れ戻すためにやってきました。
Now there are many people around the world today who pray to Mary, the mother of Jesus.
この今この地上では多くの人たちがイエスの母であるマリアに対して祈りを捧げている人たちがいます。
And they do this hoping that they can sort of get to God, and you know, Mary will be their kind of bridge to God.
彼らがそうするのはそれによって、まあ、マリアを通して神様に近づこうとしている。
If I had this belief,
I don't, but if I did, もし私がそのようなことを信じていたとしたら、
these scriptures would be really upsetting.
この聖書の箇所というのは非常に、まあ、混乱すると思います。
Verse 33. Who is my mother?
33節で誰が私の母なのですかと。
I mean, that pretty much says it. He's not putting her down, but he's pointing out that, as he said before, only Jesus is the way to the Father.
イエス様は前にも言いましたけれども、私だけがその父のもとに行く道なのだというふうに言われました。
1 Timothy 2:5 says, For there is one God and one Mediator between God and men, the man Christ Jesus.
第一テモテの2章の5節のところには、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
You know, there are certain things, just wrapping it up here. There's certain things in this life that you don't want to be too narrow-minded on.
まあ、ちょっと終わりに入りますけれども、まあ、この世にはですね、あまりこう自分の見解を狭くする必要のないということがいくつか。
I mean, if you're too narrow-minded, people are not going to want to be around you.
あまりこう心を狭くしていると人々が寄ってこないようなことがあります。
You know, I think American football is the only sport worth watching on TV. Soccer is completely ridiculous. It's boring. Why do you?You know, we're not going to watch soccer here.
例えばですね、もうアメリカンフットボールだけがこう見るに値するスポーツなんだ。サッカーなんてあんなバカバカしいもの、なんであんなものを見るんだというような。
You should always shop at the cheapest places. Always buy the cheapest. Be a good steward of God's money.
例えば常にこう安い店でディスカウントの店で買わなきゃいけない。それが神のから預かっているお金を大事にすることなんだと。
The only version of the Bible to read is the King James version. I mean, if it was good enough for Paul.
聖書の訳はもう一番いいのはキングジェームスのその訳だけが一番いいんだ。
I know we're in Japan, but you know, still. But there,
いますけどもそれでもキングジェームス。
There are things in life that you want to be narrow on. You really want to be narrow.
まあ、今の例はこうそんな狭い心を持つ必要がない例ですけれども、でも逆に今度はもうこう狭い見解を持っていなきゃいけない部分というのもあると思います。
Now, Mas is not here this morning, but he's a pilot for JAL.
加藤正さん今日はいらっしゃいませんけれども、彼はパイロットですね。
And if he's approaching the airport and he calls on the tower, am I clear to land?
そして、まあ、離陸をしようとして飛行場に近づいてきて管制塔に、私の飛行機は離陸の準備できてますかと聞いたとします。
And the tower radios back the tower radios back and says well I don't know
もし管制塔が分かんないなって
You know, I think it's kind of crowded up there, but you know, some people like excitement and you know, who am I to say?
まあ上の方上空の中に雲がいっぱいあるみたいだけど、でもある人はそういうのそういうところを通るの好きな人もいるしね。
You know, do what you think is right.
好きなようにしたらって。
You know, he be stressed out. Or suppose you have a problem in your brain and you go to a brain surgeon. He takes an X-ray or some test.
また例えばですね、 脳にちょっとこう問題があったとして、で病院に行ってレントゲンとかを取ってもらって、こうなんか手術をしなきゃいけないような、そういう深刻な問題があったとします。
And you meet the doctor in his office and he pulls out the x-rays and holds them up to the light.
今先生に見てもらって、で、まあ、レントゲンをこうかざして先生がこう見ながら、
And he said, doctor, is it okay? What? Please tell me. Give it to me straight. What's wrong?
で、まあ、先生に対して何がいけないんでしょうか、何が悪いんでしょうかと聞いたとします。
And the doctor says, well, you know, is the glass half full or is it half empty?
で、まあ、先生がですね、コップに半分しか水がないと思うか、半分まで水があると思うか、
だね。 You know, it depends. Bad, I don't know. You know, are you an optimist? Are you a pessimist?
それはもうあなたが楽観的か悲観的かによってこの受け取り方は違うよと。
Of course, that's a silly illustration, but it would make you nervous because your life is on the line and you want to hear it straight.
もちろん馬鹿げた例え話をしてますけれども、でもそんなことを言われると結局そこにその人の人生がかかっているわけですから、本当にはっきりとした見解を欲しいわけです。
Whenever you're in a life and death situation, you want to be sure.
この生死に関わる問題というのは、とにかくはっきりとした答えが欲しいと思います。
Narrowness isn't an issue.
その見解が狭いとか、そういったことは問題ではない。
Because your life depends on it.
なぜならそこにもう生死がかかっている
。And such is the case with our eternal destiny.
それが私たちのこの永遠の運命がどうなるかということに同じようにかかっている。
It's imperative that you get it right because your life, your eternal life,Depends on it.
本当に、この私たちが、
it's very important that you make the right choice because your eternal destiny depends on it.
この正しい選択をするということが非常に大切なわけです。なぜならば、それによって皆さんのこの永遠の運命が変わってくるからです。
So, you know, whoever.Here, anybody in this world who hears the gospel, the only right way is put your faith in Christ.
ですからもうこの地上で、全てのもの、この福音を聞いた全てのものが、しなければいけない正しい選択というのは、イエス・キリストに信仰を置くということだと思います。
It's the biggest decision you'll make.
それはもう本当に、皆さんが、決心することのできる大きな、最も大きな決断だと思います。
And I know.I know many of us, most of us have.
そして、まあ、ほとんどのここにいるほとんどの人たちはそれを
When I look back over my life, I see a lot of choices I wish I hadn't made.
私は人生を自分の人生を振り返るときに、まあ、たくさんあんなことをしなければよかったなと思う、まあ、こういう決断をすればよかったなと思うことはたくさんあります。
And some of my wonder, did I make the right choice? I'm still kind of wondering.
今でも正しい選択をあの時していたんだろうかと考えてしまうようなこともあります。
But you know what comforts me is that I think, you know, maybe I have made mistakes.
まあもしかしたらもちろん私も間違いをいくつか犯していたかもしれません。
But I got
間違った決断をしてき
た。I got the most important thing right.
けれども、本当に、一番大切な、正しい決断をすることができました。
I put my faith, I put my life in Jesus' hands. I gave it over to Him.
私は、自分の人生をイエス・キリストに捧げました。
So, my mistakes, if I made them, well, I made them.
まあ、いくつか失敗したとしても、それはまあ、失敗は失敗。
But very soon, this world, I know my life is going to be over.
けれども、もうやがて私のここ地上での人生は終わってしまうことを知っています。
And I know from that point on, all of my mistakes are not going to matter because I'm going to be with the Lord for eternity.
で、その時になったら、もうこの地上で犯してきた失敗なんか、何の意味もなくなって、そこから私は主と一緒にいることができるんだということを知っています。
And I think I can say with you,I believe you have the same feeling.
皆さんも同じように、 同じような思いを持っているんじゃないかと思います。
I want to bring as many people as I can along with me.
本当にもうできるだけ多くの人を一緒に、天国に一緒に行きたいというふうに思います。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, I thank you so much for eternal life in Jesus Christ.
天のお父様、本当に、イエス様のうちに永遠の命を与えてくださったことをありがとうございます。
Lord, I pray for my brothers and sisters that you would encourage each of us.
主よ、兄弟姉妹をどうぞ主が一人一人に励ましを与えてください。
And just put things in perspective for us, Lord. Show us what's really important.
どうか、私たちが何が一番大切なのかということに、目を向けることができるようにちゃんと見ることができるように助けてください。
Refresh us, Lord, with the joy of our salvation.
あなたの救いの喜びを、もう一度私たちに新しいものとして与えてください。
And Lord, if anybody here has not received your offer of salvation, I pray, Lord, that you speak to their hearts.
もしこの場にまだあなたが与えてくださっているこの救いの、あなたが与えてくださった救いを受け取っていない人がいるならば、どうぞその人の心に主が語りかけてください。
Lord, show them that they can trust you.
その方たちに、あなたを信じることができるように主が示してください。
You long for them to come to you. You long to forgive their sins.
主はその方が本当にあなたのもとに来ること、許しを受け取ることを待ち望んでおられます。
And Lord, I pray that you would give us a heart, bold hearts to reach out to this lost and dying world.
私をどうぞ私たちに、強さを与えてくださって、どうか、この世で失われた魂のために私たちが大胆に出て行って伝道していくことができるように助けてください。
We want to be faithful to you, Lord.
私たちはあなたに忠実なしもべでありたいと願っています。
So we just give our lives into your hands.
私たちの人生のすべてを主の御手にお祈りいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Okay.